皆さんおはようございます。
おはようございます。
秋らしい日々がやってまいりました。とても感謝です。夏の暑さに弱い私にとってはとても嬉しい日々となっております。また今朝はですね、この礼拝堂の中にも秋がこのように持ち込まれてですね、秋を楽しみながら神様の御言葉に耳を傾けることができるのはとても幸いだと感じております。しかしながら素晴らしい秋ではありますが、また素晴らしいこともいっぱい、私たちの周りには起こっておりますけれども、非常に悲しい事柄もたくさん起こっております。皆さんもご存知のように、真面目に真剣に学び人生を生きていきたいと願っていたはずの一人の若い高校生が、命を奪われました。どちらかというと自死に近い形であったかもわからないですけれども、この三重県の伊勢市で、一人のね、18歳の高校生の女性が友人の同じ同級生の高校生の男子によって、刺し殺されたということでございます。テレビの報道等によりますと、この名前がずっと出ておりますから皆さんもご存知だと思いますけれども、18歳の女子高校生の羽田美優さんは学校でもとても優秀な人であったようですね。クラスでも一番のような、そういう優秀なお方であったということのようであります。将来が期待されていたような人、また本人もしっかり人生を生きたいという、そういう思いも持っていた人ではないかなと私はこう想像したわけでありますが、よく出てくるですね、写真などもこう伺いながら、非常にそういう、こう真面目な雰囲気を、誠実そうな雰囲気をやっぱりこう写真からこう感じ取ったりいたしました。なぜ主を選ばれたのか、もちろん事情を全く知らない私などは想像するしかないんですけれども、非常に残念に思います。姉妹をこのように、生まれ出る姉妹がこのように、そのお方がねこのように生まれ出ることを許された神様は、とてもその状況に関して、現実に関して、悲しまれたのではないかとそのように思いました。きっと姉妹、その女性はですね、真の意味において、人生を生きたい、不義や不正や不潔汚れではない、やはり清い人生、喜びに満ちた人生、そういうふうなものをですね、その女性なりに追い求めていたのではないかと私は想像いたしました。そして多くの若い人たちにはですね、そういう思いがあるわけです。私の高校生時代を振り返りましてもね、確かに世にはさまざまな不正があり不義があり汚いものがいっぱいあるけれども、願わくはそういうところに入っていってね、どっぷりとそこに使うような人生ではなくて、やっぱり清く正しい汚れのないそういう人生を送りたいと若い人たちは通常思うんではないでしょうか。少なくとも私はそういう思いをですね、中学生また高校生の時持っておりました。現実がだんだん分かってきてですね、本当に現実世界はもういやらしいことがいっぱいある、不義がある、不公平がある、不平等がある、不潔さがある、汚れがある、もうどうしようもない、そういう人類の現実の状況というのをだんだんこう年とともに分かってくるわけですけれども、若いがゆえにですね、そういう 真面目に生きたいという思いは必ずやったのではないかと思います。今朝の私のメッセージのテーマはね、人間はどのようにしたらこの不義と不公正とあらゆるですね、汚れで満ちてまた犯罪が横行するようなこの世の中で、私たちも少なからず影響を受けざるを得ないような中で、人はどのようにして正しく記憶、また人間としての真の喜びを感じながら生きることができるのか、まあ、それが今朝のメッセージのテーマなんですね。皆さんご存知のように、パウロと同じように御言葉の伝道者として召されていましたテモテは、2000年前のことではありますが、今の世界と全く変わりません。厳しい罪深い現実の世と対面していました。彼の周りには本当にふさわしくないことがいっぱいあったわけです。前回そのことについて確認いたしました。終わりの時代が近づく中で、まさしく今は終わりの時です。テモテやパウロの時代からもう終わりが開始していると聖書は語ります。今こそまさしく21世紀終わりの時代に私たちが入っているということができると思うんですね。皆さん、そういう時には人間の罪が顕著に現れる時代だと、もう人々は自分を愛するもの、金を愛するもの、体現相応するもの、そんなもの、神を汚すもの、良心に従わないもの、感謝をすることを知らないもの、汚れたもの、情け知らずのもの、和解しないもの、そしるもの、節制のないもの、粗暴なもの、善を好まないもの、裏切るもの、向こう見ずなもの、慢心するもの、神よりも快楽を愛する、そういうものが多く出てくる。現代社会においても、この日本の社会においても、いや、この桑名地域においても、三重県においても、そのような中で生活をしている多くの人がいるのではないかと思います。若い時のあの清いものを求めていきたい、正しい人生を送りたいという思いはどこに行ってしまったのかというふうなね、ことを感じさせような、もうドロドロとしたそういう罪深さの中に埋没してしまって生きている人たちが多くいるのではないかと思うんですね。それが現実の世の中なんです。使徒パウロの時代もテモテの時代も同じでした。信仰を持って正しく神様の前に歩んでいきたいという願う人たちに対しても、サタンは悪い働き人を使わして、そういう人たちの家々に送り込んで、そしてそういう信仰を願う、清い人生を願う人たちを騙し、そしてまた罪の泥沼の中に、ですね、引きずり込むというような状況が起こりました。テモテにとっては大きな戦いでした。パウロはそういうわけですから、彼らのような歩みをあなたはしてはなりませんよ、あなたは私が今まで歩んできたことをずっとあなたは見てきている、あなたはそのような歩み、最後までそのような歩みを全うしていきなさい、まあ、それが今日の勧めなんですね。言ってみれば、皆さん清い歩みです、正しい歩みです、神様に喜ばれる歩みです。そのような人生を私たちは全うしたいと思いませんか。私たちも全うしたいと思いませんか。 若い時からの夢ではなく、その夢が現実となって、私たちが30歳になっても50歳になっても70歳になっても90歳になってもそのような歩みを続けることができる。とパウロはテモテに対してね、実説、しかしあなたは私の教え、行動、計画、信仰、寛容、愛、忍耐に、そして私が受けた迫害や苦難にもよくついてきてくれました。そのような意味を続けてくださいと使徒パウロは進めているわけですよね。しかしながら現実の歩みの中ではもう数々の誘惑にもさらされますし、また私たちのそのような生き方を良しとしない多くの人たちが、私たちと一緒にこの悪の中に入っていきましょうというふうな形で私たちを誘惑してきます。迫害ですね、またそれによってもたらされるさまざまな苦難、困難というものが私たちにこう起こってくるわけですよね。とパウロは12節で書いてますように、確かにキリストイエスにあって敬虔に生きようと願うもの、皆さんそうなんですよ、キリストイエスにあって敬虔に生きようと願うもの、これを具体的に言いますとね、神様に喜ばれる思いを持って心を持って、また私たちの言葉を持って、私たちの日々の行動を持って神様に喜んでいただけるような歩みをしましょうということなんです。まあ基本的には私ですね、人であれば両親が神様から与えられてますので、そういう思いが根底にはあると思うんですけどもね、そういう両親というのはもう本当に人間の罪深さと周りの罪深さの中でかき消されてしまって、罪の泥沼の中で生きていること、当たり前のように思ってしまうことっていうのはよくあるわけですね。でも皆さん、パウロはそのような歩みをテモテに求めていませんし、彼自身もそのような歩みの中に身を置きませんでした。それは私たちも同じだと思うんですよ。キリストイエスにあって敬虔に生きたい、行きたいと願います。しかし同時にね、そのような願いに対して厳しい外からの振り返り、またある場合は迫害、そして私たちを悪いものの仲間に入れようとする誘惑、そういう力というのが迫ってきます。悪魔、サタン、悪霊というふうな者たちもそのような罪の中に私たちを陥れようとして、いろんな方法を用いて私たちに迫っていきますね。確かにキリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けます。皆さん、この御言葉が明確に語るこの真理、それをその現実というものをしっかりまず受け止めさせていただきましょう。キリスト者でない一般の人にとっても、人間の心の内にある良心のゆえにね、やっぱり正しく清く生きたいという思いは持つんです。特に若い時には顕著にそれが現れますよ。もう中学生高校生の時は本当にそういう思いが強く出てくるんですよね。しかしながら現実の生活の中で そうではないそういう状況が生じてきますし、またそういうところに自分が引きずり込まれてしまう。もう知らず知らずのうちに自分自身がそういうようなところの中に入ってしまうというようなことが当たり前のように起こる中で、もう捨ててしまうんですよ、そういう思いを。そしてこのようなドロドロとした生活が現実なんだ、これでいいんだというふうに自分に言い聞かせてですね、悪の中に身を置いたままで歩み続けるという人たちがたくさんいるわけですよね。そういう状況の中でパウロはテモテに対して処方箋として、処方箋があるんです。確かな処方箋があります。どうしたらいいのか、実は14節からね、そのことが語られていると理解することができます。けれどもあなたは学んで確信したところにとどまっていなさい。学んで確信しているところにとどまっていきよ、まさしくこれをですね、テモテは、座右の銘にすべきでありました。とってもこれは大切なことではないでしょうか。どういうことを学ぶんですか。そのことに関しては15節以下ですね、具体的に記されています。あなたは自分がどの人たちからそれを学んだかを知っており、また幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです。まず教師がいるということですね。人生誰にとっても神様に喜ばれるような正しい、潔い、また整えられた、喜び満ちた人生を送るためにはね、真理を教えてくださる教師が誰にとっても必要なんですね。テモテにとっても同じでした。もちろん使徒パウロにとってもそれが同じだったんですよね。テモテにとっては誰が教師だったと思いますか。皆さん、テモテの第2の手紙の最初の時に学びましたよね。第2の手紙の一章の5節の中で、私はあなたの純粋な信仰を思い起こしています。そのような信仰は最初あなたの祖母ロイスとあなたの母ユン家のうちに宿ったものですが、それがあなたのうちにも宿っていることを私は確信していますと記されています。明らかにポーロはですね、ここで二人の重要な教師を挙げています。それはテモテのね、肉親でした、おばあさんでした、お母さんだった。テモテは生まれた時からそういうですね、信仰の導師、導きの主、師ですね、先生を、教師を持っていたんですね。神様が与えていたわけなんですね。でもちろん使徒パウロがまた教師となってテモテを指導していきました。まあ、この教会学校でですね、多くの子どもたちが今来ていることをとても感謝です。また教師として立てられた先生方に神様は大いなる期待を持っておられます。皆さん、幼い神様を送ってくださった子どもたちを、ね、しっかり導いてあげてください。これはもう本当に神様にすっごく喜んでいただく働きに皆さんが従事しているということなんですね。子どもたちにとってそのような 教師が本当に必要なんですよね。家庭においてはどうでしょうか。お父さんである方、お母さんである方、神様は皆さん方が、皆さん方の家庭に与えられた子供たちの教師となることを望んでおられます。教科学校の先生方のように、子供たちを集まれ、さあ今から聖書研究をしようというふうな形も一つの表れでしょうか。それ以上にね、日頃の皆さん方の生活そのものが子供たちにとってレッスン、教材となるんです。皆さん方が会社の厳しい状況の中にあっても、イエス・キリストに対する思いを捨てることなく、信仰をしっかりと保つ中で、この世の中にあって生きている、その生き様そのものが子供たちにとって大きな学びになるわけです。そしてある場合は、子供たち寝る前に一緒に祈りましょう、で、ある場合は、ね、特別な機会が与えられて、子供の誕生日とかいろんな時、子供たち、お父さんはね、この聖書の言葉によって本当に励まされ強められて今まで歩んできたんだよという証をする、いろいろな機会に皆さん親としてね、御言葉の教師として、家庭で私たちはこの大切な役割を、手元のおばあちゃんやね、手元のお母さんと同じように担うことができるんですよね。そしてもちろん、この教会はもうあくまでも御言葉を教え続ける群れ、語り続ける群れでなければならないと思うんですね。私もそうでした。多くの信仰者にとってそうだと思うんですよ。聖書礼拝、神様が御言葉から語り教えてくださるということが、私たちの信仰生活の土台になっている、力になっているという現実があるのではないでしょうか。けれども、テモテをあなたは学んで確信したところにとどまっていなさい。これだ、この真理だ、決して話してはならない、主よ助けてください、この悟りに、この教えにしっかりつながって、会社で働かせてください、家庭で昼夜としての配偶としての務めに当たらさせてください、ね、地域のいろいろな生活の中で、地域の人たちにも御言葉の真理に基づいて、さまざまな働きをさせてください、関わりを持たせてください、でそういうことになっていくんじゃないでしょうか。とどまり続けるんですよ。それに生きるということなんですね。けれども、テモテをあなたは学んで確信したところにとどまっていなさい、それに生き続けなさい、それがイエス・キリストに喜ばれ受け入れられる敬虔な清く正しい人生、またそのような人生に大きな喜びと人生の満足が伴いますが、それをいただく秘訣なんですよと、使徒ポウロはここで語っています。次のポイントはね、それでは何を学ぶのか、その真理はどこにあるのかということなんですね。今日、インターネットの時代で、もう世界中のありとあらゆる情報が出回っています。皆さんそうじゃないでしょうか。もうインターネットでですね、何かを見出したらもうキリがない、再現がないぐらい、もういろいろな諸情報、諸意見あふれています。洪水どころではないね。もし私たちがね、何が真理であるのかということを、そういうふうな洪水のような情報の中から選び取っていかなければいけないような状況でしたら、皆さんお手上げですね。そして多くの人たちはね、いろんなそういうところから得るちょっとしたものをかき集めて、何とかして人生の糧にしようという人たちがいるんですね。皆さん、聖書は大昔から何千年も私たちを作り 生かしてくださっている創造主がおられて、そのお方がこれが真理だ、あなた方を作った私がこのようなものを真理の土台として置いているから、それをあなたの座右の銘として歩みなさい。その時私も出てきて、その言葉をあなた方に与えた私も責任があるから、その共にその言葉と共に現れて、あなたの人生を助け豊かなものにしようと言ってくださって、それが聖書なんですよ。ですから使徒パウロは自らも深く体験していることです。学んで確信したところにとどまるんだけど、じゃあ何があの教科書なのか、真理がはっきりと記されているものがどっかにあるのか。ありますよ、手元よ、これですよ。幼い頃からあなたはおばあさんやお母さんから聖書を教わっているではないですか。私も聖書からあなたに神様が私たちの心の糧として備えてくださった聖書の言葉を教えてきたではありませんか。また幼い頃から聖書に親しんできたことを知っている、その聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。皆さんこれすごいと思いませんか。聖書にはそのような力がある。皆さんこれね、聖書にはそのような力があるという時に、何かね、聖書の言葉にですね、魔法的な特別な力が働くんだというふうに考えないでください。ここで言われていることは、その聖書の言葉を与えた、その言葉を与えた人格者は神様ご自身です。神の子供イエス・キリストご自身なんですよ。でその方が語った言葉ですから、その言葉に立って行動しようとする人に対してね、言葉を与えた人は責任を取ってくださるということなんですね。どのようにして責任を取ってくださるんですか。その言葉を信頼して歩む者に、言葉を語った者が、ね、現れて人格的な関わりを持ってくださって、皆さん方を励ましてくれるんです。まず皆さん方が心の底からアーメン、その通りです、これだというふうに皆さんが確信できるように導きを与えてくださいます。そしてそれに基づいて皆さん方が行動できるように、そのお方が伴ってくださって、皆さん方に力を与え、恵みを与えて導いてくださるんですね。ちょうど親がね、子供を育てるときに子供に、ね、立派なことを教えますよ。でも実際は、ね、立派なことを教えても子供というのはその通りしてくれませんよね。親が実例を示して子供の手を取るようにして手を引いて、そしてこうするな、こうするんだよというような形でね、その真理の実践を親が子供を導いて、子供がそれを成して、そして大きな喜びを感じることができるように導いてくれるではありませんか。同じことです。神様はそこまでしてくださるお方なんですよ。真理の言葉が魔法のように働いて我々を強め、私たちが救いの道に入れるというふうなことではなくて、その言葉を与えたお方、そのお方がご臨在してくださって、現れてくださって、お父さんのようになって、お母さんのようになって、全能の方が私たちの手を取るようにして、私たちの人生を初めから最後に至るまで、永遠に至るまで導いてくださる、そういうふうなお方である。ですからそのお方のお言葉に私たちは従うんです。ですから聖書は本物の知恵を私たちに与えます。本当の知識与えてくるんですね。そしてイエス・キリストというお方をはっきりと示してくださいます。あのイエスというナザレ 出身のお方、ベツレヘムで生まれ、この地上の お父さんをヨセフ、お母さんをマリアとしているあのお方は、実は神様は旧約聖書、ここで聖書といった場合、基本的には旧約聖書を指しているんですよ。旧約聖書の中でもう幾度も幾度も約束してくださった人類を救い、一人一人を本当の意味で助けてくださる救い主、キリスト、油が注がれた神様によって建てられ、神様によって使わされるキリストというお方、その方がイエスであるという宣言に他なりません。ですからキリストイエスという言葉は、皆さんね、キリストとイエスという二つの用語が結びついているということはもうとてつもなく重要なんです。そのイエス、キリストに対する、キリストイエスに対する信仰もいただいて、そして救いを受けることができる。皆さん、この救いを受けることができるという、その救いというのはですね、永遠の命に至るという究極的な最後の部分だけを考えがちなんですが、そうではないんです。イエス・キリストを信ずる信仰による救いというのは現実のものです。今です。信仰を持って、今まで皆さん神様の恵みをいただいて、私たちはいろいろな状況の中で救われてきたではありませんか。使徒パウロも、なんというひどい迫害に私を与えてきたことでしょう、思い出すとゾッとするような迫害、困難が私を身を降りかかってきました、襲いかかってきました。しかし主は一切のことから私を救い出してくださいましたと彼は証ししていますね。同じなんですよ。私たちの人生においても本当に数々の苦難、厳しい状況が起こってくるんですね。その都度私たちは神様におすがりするんです。生けるイエス様に、生ける真の神、一切のことを明らかにして歩みます。不思議なことを、本当に不思議なことを、多くの場合、いやほとんどの場合、パウロと同じように体験するんですよ。その方は私たちの人生の一コマ一コマ共にいて助けてくださいます。聖霊の皆さん、受験期にも助けてくださるんです。神様のために学び、大学に向かうものを神様が祝してくださって、一番ふさわしい道を示してくださるでしょう。結婚もそうなんですよ、ね、神様に結婚も委ねましょう。神様の時に、神様ふさわしい相手をも神様は見出してくれることを、ね、許してくださいます。就職も同じ、ね、家庭を持つことも同じ、私たちの人生のあらゆる局面において、イエス・キリストを信ずる信仰によって私たちは神様の助けをいただくことができます。それが永遠に続いていくんです。これが聖書の言う救いなんですね。だから皆さん、私たちは救いをですね、永遠の命に至る、それだけに限定しないでください。イエス・キリストを信ずる信仰によって私たちの心には平安と喜びが与えられます。皆さん、これも救いの素晴らしい一つの表れではないでしょうか。皆さんも体験されたと思います。今も体験されていると思いますよね。イエス・キリストを信ずる信仰によって私たちの人生のあらゆる局面において、あらゆる状況において神様は救い主として私たちを助けてくださるんです。この地上を去る、そのような臨終のとこにおいても助けてくださいます。私は牧師として幾度か臨終の場に立ち会いました。キリストを信ずる者が病のために伏せています。もうあと行くばっかで息を引き取るというような状況の中に立ち会うこともありますね。手を取ります。主よ、共に神様を見上げますね。不思議ですね。多くの場合、その手がね、あったかい手が本当にね、急にね、冷たくなっていくんです。もう明らかにね、主よ感謝します、主よ、あなたが今来てこの兄弟の 魂を取り上げてくださいました。兄弟は確かに永遠の眠りに入りましたけど、あなたが兄弟の魂を取り上げてくださいました。そして将来あなたの再臨現れの時に、兄弟はまた再び新しい肉体をいただいて、蘇り永遠に生きるものへとあなたが変えてくださいます。感謝します。皆さん、ね、臨終の、ね、とこにおいても、死のとこにおいても、我らの主は共にいてくださるお方なんですよ。そこまでいられることができますよ。もちろんいろんな死に方というんでしょうか、私たちがどういう死に死を迎えるかわからないです。でもね、どういう状況にあっても私たちの主はそこまでも私たちを導いてくださる方なんですよ。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができる。御言葉はそういう救いへと、我々一人一人を、信仰を持つ者をそういう救いの中に入れてくださるんですね。神様は御言葉、聖書に対してそのような思いを込めてね、そこにこの神様の真理を明らかに示してくださっているということですね。聖書は16節17節ような役割をも神様から託されています。聖書は全て神の霊感によるもので、他の書物ではない、他の書物にはない、これはもう私の言葉だというふうな意味合いが込められています。神学的には聖書が霊感されているというふうな言葉が神学的には使われますけれども、これは神様はご自分の書である、ご自分の真理であるということをここで明らかにしておられるということですね。聖書は全て神の霊感によるもので、しかもそれはね、皆さん、私たちのためなんです。教えるために、真理を教えるために、もうこれを教材としてください。教え、そして人間はみんな、ね、弱さを持っていますから、罪深さを持っていますから、ね、戒められなきゃいけません。強制されなきゃなりません。そして何が神様に喜ばれる正しい行いであるかということを知る必要があります、ね、しかも教えられて、それをはっきり知って、私たちは正しい清い人生はどういうものであるか、はっきりと知ることができるんですね。だから聖書は全て神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために本当に有益です。御言葉の真理に若い人が生きれば、また誰であったとしても人が生きれば、皆さんは神様の豊かな助けをいただいて、神様に喜ばれる生き様を、生き方を自らのものとすることができます。ですから17節、それは神の人が全ての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためです。そうです、私たちの人生は良き私たちの技であり続けていきたいと思います。皆さんはどういう職業についておられますか。願わくはその職業が神様のために捧げられる良き技でありますよ。皆さんが製造しておられるものは良き技として製造していると思うんですよ。多くの人たちを助けていると思うんです。ぜひそのような視点を持っていただきたいと思います。お金を儲けるために仕事をしているという、それはで、ね、一つの結果としてそういう状況が伴ってくるでしょう。でも基本的には神様の前で、神様、私はあなたが作られたものをこういうふうに製造して、ね、このようなものに変えて他の多くの人たちのこの地上での人間生活に役立つものを作らさせていただいております。このような働きに就かせて、良き働きにね、つけさせていただいてありがとうございます。何よりもまずキリスト者はそのような職業感を持って歩んでいきなさいと聖書ははっきりと私たちに語ってくれます。家庭生活も同じですよ。 神様に喜ばれる結婚家庭を形成していく良き技です。みんな私たちの人生の全ての神様によって喜ばれる良い技です。でそういうふうな良い技がずっと継続して私たちの生涯良き技がなされていくために私たちは絶えずその真理の上に固く、ね、立たなければなりません。それが教えられ続けそれを確認し続けていってですね、そしてその働きを成し続けていく必要があるんですよね。皆さん聖書って本当に素晴らしい書物であると私も私の今までの人生の中で本当にこう示され続けてきました。そうパウロの気持ちが本当によく分かるような気がいたします。皆さん方も同じじゃないでしょうか。パウロはですねエペソ書2章10節のところで次のように語っているんですね。そこにおいては恵みによる救い信仰は行いじゃないんだ。信仰はイエス様を単純に信ずる信仰によって、ね、救いというのはいただくものなんだ、救いというのはそういうものなんだということをはっきり強調した後でね、後で彼ははっきりこのこともこの真理も伝えています。エペソ2の10、私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。なんということでしょうか。これが私たちの神様の私たちに対する、ね、愛です。徹底した愛ですよ皆さん。確かに私たちに罪深い人間はね私たちの良い技と思うものを神様に見ていただいてそれを積み上げることによって神様に私の、ね、神様を私の子供にしてやろうというふうな形で私たちを救っておくださいます。そうです。そういう形では誰一人として救われる者はいない。聖書は言ってます。ただ素直に神様罪深いものですけど罪を許し清め私たちを神の子供にふさわしいものに整えてくださる力をお持ちのあなたに私の人生を委ねますと言って素直に信ずるんですよね。そして信じて神のことをされ許されたものとして人生に入れられます。そうすると入れられたらね神様は私たちが入れられた中で神様に喜ばれるあらゆる良い技をすることができるようにその良い行いをもあらかじめもう備えてくださっているものを私たちに示してくださることになるんですよ。ですから皆さん方の職業は必ずそこに入っています。皆さん方の職業は神様の喜ばれる良き技となっているでしょうか。なっているはずだと思うんですよ。そういう確信を持って私は会社でも勤めていただきたいと思うんですね。ルテルは職業神聖論を唱えましたけどそういう難しい言葉じゃなくて御言葉そのものですよ。そういうわけで私たちは家庭において良き技に神様の恵みをいただいて力をいただいて知恵をいただいて御言葉の真理に基づいて神様の全ての素晴らしい、ね、助けを招き入れて良い技に家庭においても、ね、学んでいるものは学校においてもまた職場においても教会においても全ての神様の喜ばれる良い技に励んでいきましょう。神様それを作ってくださってるんですから作ってくださってるんですよ。私たちはそれに気づいて私の生涯その良き技に励んでいけばいいんですよね。でこれがストパロが手の手で進めていることだと思うんです。手の手大変な箱代があるかもしれません。頑張ってくださいね手の手。神様があなたと共にいてくださっています。神様は真理をいつもあなたに示してくださるから終わって、そして神様はイエス様はいつもあなたに現れてずっとね死のとこに至るまで最後の地上の最後の日に至るまでいやそれから後もずっとあなたを確実に助けてくださるお方ですからそのお方に委ねてそのお方を 体験して、その方との交わりを喜んで、喜びとして、愛する兄弟姉妹と共にスクラムを組んで、助け合って励まし合って愛し合って信仰生活を送ってください。大丈夫ですよ。それは神様のお言葉ではないでしょうか。父なる神様、この教会はあなたを愛する教会です。あなたの御言葉を愛し、御言葉をいただき続け、学び続け、そしてあなたの素晴らしい御臨在をいつもお招きしたいんでいる群れです。どうぞ私たちを祝してください。私たちの人生を、私たちの家庭を、私たちの職場生活を、また私たちの教会生活を豊かに祝し、私たち一人一人があなたによって整えられ、備えられている良い技に励み続けていくものとなりますように、お導きください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。